おはようございます、ろくろです。
おはようございます、あきらです。本日は、萩尾元先生の作品というか、一度きりの大泉の話について。
はい。
はい、説明。12万字書き下ろし、未発表スケッチ多数収録、出会いと別れの大泉時代を現在の心境も込めて綴った70年回顧録、ちょっと暗めの部分もあるお話、日記というか記録です。人生にはいろんな出会いがあります。これは私の出会った方との交友が失われた人間関係失敗談です。はぁー。読みました。
私は、
うん、
途中、てかもう終盤で、一回閉じた。何回か閉じてんのよ。何回か閉じて、誰の感想も言いたくないから、とりあえず自分だけで読もうと思ったけど、ちょっともうしんどすぎて、もうこれ、アキラさんネタバレしてもらおうと思って。
いや、なんか、ね、DMM ブックスで、その、前日に発売された作品ながらも 50% 還元をしてたのを見て、読むしかないと思って。で、これ私が、その、ラジオトークのライブ配信でも話したんですけど、まあ、話してないっていうか、ジルベール、竹宮先生の少年の名はジルベールっていうエッセイ本があって、で、これが大泉サロン時代の話で、まあ、それのアンサー的な本なんじゃないかって言われてるっていうのを聞いて、
そうなんだよね。
そうそうそう。それで気になって、あと、六さんがその大泉の話をちょっとツイートしてたから、もうほんと、興味本位、何があったのっていうその野じ馬根性で読んだの。
いや、もうこれ買ってる人は、野じ馬根性やで、ほんまに。
そうなのかな？だって、どっちかって言うと、もっと大泉サロンとか、24年組に思い出がある人が読んでるんじゃないの？
このあらすじが出た時点で、美しい話だと思ってないじゃん。
まあ確かに、それはまあ確かに。
これを読んで、じゃあ、何があったのって知りたいってことはもう、野じ馬根性よ。
ああ、まあ、でもそっか、そういうことか、そうか。
うん。
そうだね。そうだよね。だってわざわざ当人たちだけでさ、収束する話を、あまりにガイアがやいのやいの言うから仕方なく筆を取っただけだもんね。萩尾先生は。そうだよな。辛かっただろうなと思った。これを作るのが。
私のファーストインスピレーション。まず、僕の名はジルベールを読んでいないっていう、まず前提に言わせてもらうけど、読んでいなくて、で、私はどっちの作家も好きなわけ。
わかる。
で、まあ、一度きりの大泉の話から読み始めたわけよね。あまりにも自己肯定感低ない。
あ、萩尾先生。
萩尾先生。
そうだね、それはまあ、思った。びっくりした。
で、ここまで、こう、いろんなものをガードして、話さなきゃいけないのかっていう。なんかね、その闇の部分も感じちゃったのよ。
確かにね。
なんていうかな。に書いてることだけを素直に受け止めれば、あ、だって最後まで読んでないから何とも言われへんよ。何とも言われへんけど、まあ、竹宮先生ともう一人の人買ったから、その、呼び出されて、書かないでくれと言われたりとか、手紙をもらって、なかったことにしてくれとか言われたりとか、いう話があって、私の何がいけないんだ、何がいけないんだ、みたいな、なって、で、私は全然売れていませんでした。全然竹宮先生の売れていたじゃないですか、みたいなことを、延々とこう書き綴ってるわけよ。なんかどこにも怖さが私感じちゃってさ。なんていうかな、素直に受け止めれば、竹宮先生はそんなことしたの？なんてすごいひどいなんだって思う気持ちもあるかもしれないけど、なんか、なんていうかな。素直に書いてはるんやろうと思うけど、その素直さが、だから本人も言ってるやん。私はすぐ人を怒らせてしまうみたいなさ。
ああ、
なんかその片鱗がすごいこの本に見えるのよ。
ああ、なるほどね。なんかわかる気がする。
なるほどなって思ったの。
ああ、自己肯定感低いがゆえに低すぎて、相手を、なんかこう、
イラつ
かいにさせる、イラつかせるみたいな。ああ、わかるわ、それ。わかる。
だから読めなくなっちゃったの。
なるほど、ね。
この人の、この一度きりの大泉の話を読み切ってしまった、私多分、萩尾元先生も、竹宮恵子先生の本も読めなくなるんじゃないかっていう、怖さがあって。だから終わりを知るのは怖いのよ。 この後どこで終わるのかって思うと。
ああ、完結させたくない感ってやつか。
なんか読んだ時に、二人とも、
うん。
この作品を読んだ時に、この話が頭にふわって浮かんじゃうんじゃないかと思う。
ああ。もう純粋な気持ちで作品を楽しめなくなるっていう。
そう。だから、うん、作家が前に出たってしまって、作品を純粋に読めなくなっちゃうんじゃないかとか。うん、とか、あとその、なんていうか、漫画の、まあ、ツイッターとかで、大御所さん、大御所ってか、漫画研究してる人たちが、知りませんでした。もう大泉の話は一切しません。みたいな話をしてるのもムカつくのよ。うん、
ああ、なるほどね。
いや、そういうことじゃないじゃんと思って
さ。うん、
なんか、これを読んで素直に受け取って、萩尾先生、ひどい目に遭いましたね、みたいな。
うん、
なんかそれも違うじゃんと思ってさ。
うんうんうん、
人間関係があれば、こういうことってあるじゃんと思って。
うんうん、
それはもう、第三者が何も言うことではないって思って。
そうだよ。そう、当人だけの話ですよ。あ、部外者ですからね。
言ってるのは概念の話の感想を言ってるのであって。
ああ、そうそうそうそう。
なんかここを掘り下げてこういうことがあってみたいな説明をされるのはなんか違うんじゃないかなと私は思ってるって今の時点で思ってる。
うんうん、確かにね。
うん。
まああとはやっぱりその時はそうとかへの憧れが強すぎるがあまり、女性版大泉サロンみたいな。
そう。
なんかそういう。
そうやん。だからツイッターで言ってる人たちもさ、うん、その気持ちがあっていきなりこの大泉の話が出てきた瞬間に手のひらを返したかのようにさ。
うんうんうん。
なんなんそれと思って。
そう、私もロクさんもそんなに大泉サロンについて詳しくないし、
うん、
その当時の情勢がわからないから、
うん、
なんかなんでこんなこじれたのみたいなのがわからないから、本当にその各社の少年のなジルベールと一度きりの大泉話を読んだ、本当主観的な感想しか言えないんだけど、
うん、
なんか、やっぱクソデカ感情なんだなと思った。
私もこれクソデカ感情やと思ったよ。
そうそうそう。
だから、同人女の感情のリアル版やと思ってさ。
そうそうそう、そう、思った。思ったし、多くの人がね、まず少年の名はジルベル読んでから大泉を読めって言ってたんだけど、
うん、
私、あえて逆に読んだのよ。
うんうん、
なんか、普通の人はそう読むしかできないから、逆に読んだらなんか発見あんじゃないかぐらいの気持ちで読んだっていうのはあるんだけど、
うんう
ん、読んだらね、打ちのめされた、マジで。
どっち側に？
ね、どっちもですよ。ほんと古畑任三郎みたいな気持ちで、もう、なんかトリックも犯人も分かった状態で私はジルベルを読んだの。
うん。
そしたら、こんなことあるみたいな、なんか、打ちのめされ方をして。
うん。
まあ、大泉の話を読んだ人は分かると思うんだけど、まあ、とにかく、萩尾先生の中で大泉の話はもうしたくない。うん、何の栄光でもない。もう、なんか、とにかく氷河の中に入れて、もう永久凍結したい記憶だっていう話をしてたのよ。
うん、
そしてジルベルを読んだら、
うん、
竹宮先生は、あの大泉サロンが私の中で一番輝かしい記録だったっていうのよ。
ああ、なるほど。
そう。もうあれが本当に一番楽しくて、で、輝いてた頃の話っていう感じなのよ。
うん
うん、だからもうその時点で受け取り方がもう違うから、
うんうんうん。
もう片方が辛くて思い出したくもない記憶なのに対し、片方はとても記憶が美しい記憶として残ってるっていう時点で、
うん、
もう悲劇しかないじゃん、もうこの時点で。私はジルベールの第一章でもう打ちのめされたから、もう。
ああ。
もう、こんなに違うんだと思って、
うんうん。
っていうのと、あと先に発表したつっていうのもあるんだけど、その竹宮先生の方が先にその大泉の話をしてるから、うんなんかね、大泉、あ、違う違う、竹宮先生の中では、大泉時代の話がもう完結してるんだよね。
うん、うん。
いろいろあった、萩尾元先生にいろいろ嫉妬したり、
うん、
なんか、妬み、嫉みはあったけど、自分も売れて、そこそこ評価されて、大学の教授になれたりとかして、
うん、
自分の中で作家としての作家性が確立されたから、やっと自信を持って、あの頃は、若気の至りだったって言えるのよ。
うんうんうん、
でも、大泉サロンの話は、その、萩尾先生にそういうことをした、手紙を書いたとか、夜中深夜になんか、マンションに呼び出したみたいな話はもちろんしてなくて、
うんうんうん、
そこでまずフェアじゃないし。
うん、なるほど。
うん、っていう時点で、もう彼女の中では、もういい話というか、過去、若気の至りみたいな風に、もう、なってるんだと思ったの。それがいいとか悪いとか置いといて、
うんうん、
折り合いがついてるんだと思ったの。
うん、そうやな。
そう。でも、関して、萩尾先生当たり前だけど、いつまで経っても忘れないし、
うん、
その目を痛めたっていう記憶とか、あれだけ受けた自分の苦しみっていうのを忘れられなくて、うん、むしろなんならもう、 忘れたかったのに、うん、周りが思い出させるから話さざるを得なくてっていう、うん、誰が幸せになれるのかっていう話。
だからその学校生活とかでもそうやんか、片方から見たらすごいいい青春だったけど、片方から見たらすごい、だから群像劇だよね。だから
そうそうそうなんだよね。でもなんかどっちの気持ちももちろんわかるし、
うん、
あとそのやっぱ萩尾先生の自己肯定感が低すぎたっていうのも、
うん、
まあ、多分いろいろな要因ではあったと思う。その親に漫画っていうのを常に禁止されて、で、あとお父さんがさ、お父さんの話も読んだでしょ、
うんうんうん、
あの、とにかく漫画描くことあれだけ反対したのにも関わらず、売れ出したら急に、この本、うん、私の娘が書いたんですって周りに自慢するようになった。
暗き舞のおとんや。
そうそうそう。で、あれだけ反対してたのに、嫌ってたのになんでって言った時に、山岸涼子先生がいた子みたいになって、お父様はあなたが羨ましかったのよって、
うん。
あなたみたいになりたかったし、あなたみたいに振る舞いたかったけどできなかったから、反対したし、嫉妬したし、苦しんだみたいなことを言うのよ。
うん、
で、私、その、ジルベル読んだ時に、もう、まるっきりお父さんと竹宮さんが被っちゃって。
ああ、そうか。
そうそうそうそう。結局、その、ジルベルも、萩尾先生に対する嫉妬心ばっかりが連なられてるのよ、
うんうん、
文章が、
うん。
で、結局、その、ここから逃れられなくて逃げたっていう話になってるんだけど、うん、結局、なんか、何かを、妬む気持ちが、ああなった。
うん。
最後に山岸先生が、あの、萩尾先生がね、嫉妬心が私わからないのって萩尾先生言ったときに、
うん、
それは萩尾さんはわからないでしょうねって言うのよ。私これが全てだと思うんだ。
読んでてもわかるもん。何回も書くやん、それを。
そうそう。
それを人をイラつかせる何かがあるんやと思うね。
でも、そういうもんだと思うから。うん、本当の天才って。
うん。
必要ないかことだからね。ありがとうございました。
ありがとうございました。